次に240番に参ります。敬を取れば聞く救助たり、耐えざるがごとし。あぐるときは有するがごとく、探るときは授くるがごとし。没如として染色あり、足粛々として従うことあるがごとし。教令には要職あり、私的には悠々女たり。この章句は、孔子が主君の使者として、他の国を訪問するときの様子を書き留めたもののようです。ただ、今日伝えられる孔子の伝記資料には、孔子が実際に主君の代理として他国へ赴いたという記事がありません。そこでこれは、外交の現場での孔子の様子を記録したのではなくて、孔子が一般論として主君の使者を務めるとき、その時の心構えを説いたもの、そういうふうに捉える説もあります。どちらでしょうか。読んでまいりますと、敬を取れば聞く救助たり。敬と言いますのは、諸侯が贈る一種の宝器、宝の器、尊い器であります。他国に使者を贈るとき、諸侯は大夫にこれを渡して、先方への敬意を表す進物といたしました。この敬は白玉でできていまして、円筒形で、上の方が三角屋根のように尖っている。そういう形に作るんですね。で、孔子がその敬を手に取るとき、それは主君から預かった大切なものですから、身をかがめるようにして持つ。そして耐えざるがごとし、重くて持ちきれないような様子になられる。あぐるときは言うのごとく、探るときは授くるがごとし。そしてその敬意を先方の主君にお渡しするとき、一度高く差し上げてから元の高さに下げて、そして手渡すのですけれども、上に差し上げるときは勇の礼をする。つまり、胸の前に手を組んで礼をするような趣であり、下げるときには授くる。これは手で差し出して進める意味ですね。誠に丁寧である。で、没如として染色あり、没如、前に出ましたように、力強く緊張した様子で、染色、線は旋律の線ですね。で、色は様子、恐れおののくような様子である。次は歩くときの様子で、足粛々として従うことあるがごとし。歩みを進めるその足は、粛々、小刻みな足取りで、従う。足が床をこするようにたどってゆく。つまり足を上げないすり足の歩き方であります。で、足が地面に吸い付いて離れないかのようであると。そして、敬を手渡す儀式が済みますと、さらに続いて二つの儀式が続けて行われます。まず、教令には要職あり。主君からの様々な贈り物をお送りする礼の時には、要職あり、和らいで和やかな様子が現れる。また、私的には悠々女たり。これは公式の儀式が終わった後、主君の使者としてではなく、自分自身が敬意を持って先方に面会する時です。悠々女たり。一層にこやかで楽しそうな様子になられると。こういう内容ですね。で、こうして読んでみますと、やはり孔子自身が外交の場ではこうであられた。そういう記録のような印象です。今日伝わる伝記資料に、孔子が主君の使者として他国を訪れたという証拠がないとしても、それは単に記録に残されていないということで、そういう事実がなかったとまでは言い切れないように思いますが、いかがでしょうか。敬を取れば聞く救助たり、耐えざるがごとし。あぐるときは有するがごとく、探るときは授くるがごとし。没如として染色あり。